います。さらに言葉を通して学ぼうとしております。生ける神を信じた神に語り導いてください。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。 やるんですね、賛美を。そして、言われたんですね、注意されたんですね。おひねりがあるから、この無視するんです。なんかそこは、神芸人の方とかいろいろ苦労するみたいですね。そうすると、なんか踊りとかなんかやってるとね、おひねり持ってきたり、1万円札の振り飾りって言ってるんですよ。だから、ミスがね、やってる時に、おひねりとかなんかもらってきたら、無視しないでもらえとかなんかね、こういうふうにこう言われてたんですね。それで、昨日はギスがよだれを流したんですね。そちらに行ったんですね。で、なんか交通違反で10万円ほど捕らえるということなんで、それを埋めようと思ってたそうですけど、くれるわけない、ね。考えてみてもそうでしょ。だから初めて行くわけだから、大体お国とかそういうのが、くださるから、ね、ひいきのファンみたいなね、スターに対してやるわけじゃなくてですね、まあ、2回か3回行ってんならね、わかりますからね、そんなことはないと。こういうふうに思ったんですね。そしたらですね、ちょっと昨日試しに聞いてみた。そしたらね、おひねりもらったって。聞いたらね、最初はね、四日市教会の方々の桜だったそうですね。で、彼らがやってきてですね、4000円のおひねりもらったと。で、その後、2万円、一般の方からもらって、CD も40枚売れたとかだったらね、まあでも非常にね、曲の感じのは一般にこうぐーっと入ってきてますよね、一般にね。で、さらに大きくね、神様の技で栄光が表されていくということを思います。そうしましたらですね、この間技術がですね、言ったように負けたって。何かというと、ある教会のグループをね、主の授業のグループと、ね、一緒にね、路上をやったんですね。そしたらね、彼らがやった時に路上でですね、ギフトよりたくさん集まったと。こう言ってました。でね、負けたんですね。やっぱりギフトをやめるグループもあるんですね。この社員ですね。社員が出てきたら、ギフトよりたくさんの人たちがですね、集まったって言ってですね、こう言っておりましたね。で、いろんな形で主の技がね、進んでいきますから、どうぞそれを覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、ですね、福音書と使徒行伝を見てみますとね、一つ感じることがあるんですね。何を感じるのかというと、福音書の弟子たちというのはですね、神様の技にも預かりますが、何とも頼りないですね。そういう状況ですね。ところがね、弟子たちが使徒行伝になりますと、これは十二弟子と言ってますよ。あとはもうキリストかのように描かれている。で、聖書は誤りない神のことですが、これは真実ですね。で、どうして使徒行伝と福音書の弟子たちがそんなに違うのか、何が変化があったのかということを考えてみますとね、一つ皆さんが分かるのはですね、使徒行伝で聖霊を受けてますから聖霊が与えられている。福音書では弟子たちは聖霊が与えられている。それと満たされている。この差、こういうふうに考えるんですね。で、ある方はこれで結論についちゃうんですね。でもね、これは必ずしも正しいとは言えないですね。それはなぜかというと、皆さんに聖霊が与えられてますよね。で、聖霊にも満たされてるでしょう。でも皆さんね、時々弟子たちみたいだと思いませんかね。で、もしね、聖霊だけが原因だったら、そういうことはありえない。もう一つ重要なポイントがあるんですね。福音書でね、神業って書かれてることがあるんですね。弟子たちに対して言われてること、あなた方の信仰が薄いからです、こう言われてる。ところがね、使徒行伝になるとそんなの出てないんです。見てますよね、信仰の変化があるんです。つまりどういうことかと言いますと、聖霊が与えられてる、与えられないってないと。それとともにですね、信仰が違ってきた。福音書と、そして使徒行伝と信仰が違ってきた。ですから皆さん、聖霊とともに信仰の問題がある。
そしてですね、今日書いた読んだところはそのことについて述べているんですね。でこれは非常に重要なことを言っております。でもう一度お読みしますが、こう書いてあるわけですね。イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこへ移れといえば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。でこれまず出てきます。信仰が薄いからです。薄いからできなかったって言ってるんですね。そしてもう一つ言ってます。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったら、こう言ってるんですね。そうしますと、薄い信仰とからし種の信仰で対立して言ってるわけですね。でそれで、私はですね、ちょっと誤解したんです。薄いっていうのは小さい、あるいは少ないの象徴、からし種っていうのは、ね、大きい、あるいは多いの象徴、こう考えた。こう考えた。でもね、これ間違いなんです。間違いなんですね。マタイの福音書の13章を見てください。13章の、31節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。これからし種が出てきますよね。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、こう書いてあります。でこれはからし種はどんな種よりも小さい。そうしますと、大きい多いの症状じゃなくて、これも小さい少ないの症状であるというのが分かります。ほどって書いてあるでしょ、ね、つまりね、どんな少ない信仰でもって言ってる。そしてですね、薄いとからし種は両方とも小さい少ないの症状なんです。そしてですね、ただ種類が違う。からし種ほどって言って、これは少ない小さいの症状であり、からし種は薄いのと種類が違う。こういうことなんですね。ちょっといろんなところでね、聞いてるんですね。この中でね、自分がこの中ですよ、一番信仰のない人、信仰の少ない人、ちょっと手がない。はい、あ、何人かいらっしゃるんですね。やっぱり半分ぐらいいらっしゃるんですね。安藤家でね、最初聞いたら、誰も手挙げなかった。ね。それでね、2番目聞いたら、2人ぐらい手挙げた。ね。3番目聞いたら、10人ぐらい手挙げた。ね。でもね、皆さんね、10人ぐらい手挙げるとまずいんですよ。なぜまずいのかね。全世界を応援されてる。みんな見てるんですよね。ですね。そしたら、昨日も、ね、手を挙げられたんですがね、牧師さんも手を挙げた。ね、昨日はフェイスさんって牧師さんも手を挙げた。いや、牧師さん手を挙げるのはちょっとまずいので、また牧師さん素直に手を挙げないようにしましょう。ね、だって牧師さんが手を挙げちゃうと、あれ、信仰の一番少ない牧師が立ってるんですよね。この教会で一番信仰の少ないのが説教してるってね、みんな思われちゃうとね、職業的にね、手を挙げちゃダメですって。ね、お分かりになりますよね。で、皆さんね、今結構そう思ってる方がたくさんいらっしゃるわけですね。皆さんですか、その小さな信仰よりもっと小さい、ね、ほど。でも、種類がからし種ならば、何でもできるって言ったんです。これですね。そしてですね、これをイエス・キリストは何を言ってるんですね。じゃあね、薄い信仰ってのは何か、ね、薄い信仰ってのは何か。マタイの福音書の6章を見てください。6章の30節お読みいたします。今日終わっても明日は炉に投げ込まれる炉の草さえ
神はこれほどに装ってくださるのだからましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、ここで出てきますね。信仰の薄い人たち、これは何かというとですね、心配してるんです。ああ私の生活どうなるかな、私の老後はどうなるかな、私の人生どうなるかな、なんか大変なことが起こってお金もなくなっちゃって、そしてですね発症したりって、もうただ人生じゃないかな、大変なことになるんじゃないかな、ね、こう言ってるんです。そしてですね、25節から、34節の間にですね、心配という言葉が7回出てくる。つまりなんかね、薄い信仰の特徴は心配です。心配だ、心配したんです。そしてですね、心配を通して感じたんです。大丈夫かな、大丈夫かなどうなるかな、私は一体どうなるかな、この経済不況の中でこれから職がなくなってですね、日本もこんな大きな借金抱えちゃって大丈夫かな。ですからね、薄い場合心配が特徴であって、心配を通して感じた、これですね。でさらにマタイの福音書の8章23節ですね。イエスが、船にお乗りになると弟子たちも従った。すると湖に暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主を助けてください、私たちは溺れそうです。イエスは言われた、なぜこうあるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大波になった。ここで信仰の薄い者たちだってこう書いてありますね。そしてその前になぜ怖がるのかって書いてあります。ですから皆さん、信仰が薄いという特徴は心配したり、まあ似てますよね、怖がる。そしてね、心配とか怖がることを中心に考える。どうしよう、大変どうなるんでしょうみたいなね、こういうことです。これが薄い信仰ですね。それからもう一つ出てきます、マタイの福音書の14章14章の28節。これは有名なの海上歩行ですね。湖の上を歩いたということですね。ここでこう書いてあります。するとペテロが答えていった、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いと命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐ手を伸ばして、彼を掴んで言われた、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのだ、ですね。で、ここで二つのことが出ています。風を見て怖くなる、怖がる、疑うですね。このことがですね。で、この時にですね、ペテロは、信仰の対応をしっかりとしているんですね。まず命じてください、神のことはキリストのことを求めて、来いと言われているんですね。ですが、神の言葉によって慕う、これはもう信仰なんですね。そしたら何時になるかね、水の上を歩いたんです。奇跡が起こったんですね。水の上を歩いたんです。そしたら風見て怖くなる、もう薄い信仰のことですね。この瞬間にね、薄くなっています。ですね。でも面白いことはその瞬間に神の力を見せている。だから、沈んでいっている。だからね、薄い信仰って神の力が薄れるんです。なくなっちゃうんです。ね、だからといって神様は助けないわけだ。イエス様は手の方に助けたって書いてありますから、ってなくなっちゃうんだけど、助けてくれてるわけですよね。ですから、心配、怖がる、疑いが薄い信仰の特徴です。それを通して神様、神の力を伏せる、こ これが一つのことですね。だからもう一つ、マタイの福音書の16章の8節、マタイの福音書の16章の8節、こう書いてあります。16の8ですね。イエスはそれに気づいて言われた。あなた方は信仰の薄い人たち。ここで信仰の薄いって出てたんですね。パンがないからだとなぜ論じ合っているのですか、こう言ってます。これはどういうシチュエーションで起こったかというと、イエス様は言われたんですね。パリサイ人とサドカイ人の判断に気をつけなさい、つまり教えに気をつけなさいってこう言ったんです。そしたらですね、弟子たちが誤解しちゃったんです。でたまたまその時お昼のパン持ってくるの忘れてたんです。そしたらある弟子たちがね、ほら見ろ、おイエス様はお前がパン持ってこないことを怒ってる、ね、お前がパン持ってこないからお昼は食べられないじゃない、イエス様はそのことを言ってる、ね、何言ってんだとか言ってですね、喧嘩始めた。つまり弟子たちは完全に誤解をして言い始めた。でイエス様は最初教えのことを言ったんですが、その弟子たちの議論を見てね、もうねそちらに合わせて言ってくださったんですね。言ってんですね、何を言ってんの、ね、パンがなくてねお湯が食えないなんてとんでもないこと言うな、ね、まあ、そんなこと言ってませんよそういうような発想ですよ ね。そしてちょっと前にね、4000人のパンの奇跡で7000人のパンの奇跡うまいって言ったからですね。4000人がいるのにどうしたの、パンを分けて4000人分けてどんだけ余ったか、ね、神様の力見ただろう、7000人の時どんだけの神の力見ただろう、ね、今パンがないからと何で言ってるのか、こう言ってるわけです。つまりですね、お昼ご飯のないところに神の力が働かないというのを、ね、いろんな問題とか困難にあたかも神がいないからペテロが言われましたね、そんなこと起こるわけありません。そしたらイエスも言われました、下がり下がり、あなたは神のことを考えて人のことを考えて、それが皆さんに神が助けてくださること、神が導いてくださることを前提にしたいんです。考えて、あたかもいないから助けてくれないからな、こういうふうに考える、これは薄いということですね。ですから心配とか恐れ疑いから感じた方に、そして神が働くことを考えている、これが嘘です。それに対してじゃあからし金というのは何かと言いますと、先ほども言ったように2つを表しているんですね。ほどだから量、だからどんなに小さい信仰でも、そして種類の違いですから、これは2つのこと。じゃあこのからし金っていう種類は具体的に何を言っているのかね、でこれは、信仰に関して同じようなことを言っているところを見ると分かります、ね、あ、その前に一つ見ておきましょうね。ルカの福音書の17章ですね。これは信仰が量ではないとこう言っているわけですね、17章の6節、しかし主は言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったら、この桑の木に根こそぎ海の中に割れといえば言いつけ通りになるのです。さっきは山が入ってたんで、今度は桑の木が海の中に割れるということがあるんですね。でこれは何を意味しているかというと、キリストがたびたび言ってるんです。同じことこれ重要なことですね。そしてね、どういうシチュエーションで言ったかというと、こういうシチュエーションです。弟子たちが言ったんですね。で信仰を増してください、信仰を大きくしてください、信仰をたくさんくださいって、こういった、つまりどうしてか、そうすればいろんな技が起こるだろう、こうだ、それに対してね言ったんです。そんなの必要ない、枯らしだねほど、ね、あなた方の信仰だって、ねね、これはね、枯らしだねとして用いるならば何でも起こるんだって。でもなんかこれは重要なことになります、ね、ある方は求めたでしょう、神様信仰ください、求めたことがある人たくさん信仰ください、これ無駄でした無駄でした。実はですね、私たちの内側には無限の可能性がすでにあるんです、ね、私たちが与えられている信仰によって多くのことが起こるんです。多くの技が起こってくる。
何時なんですかね。余計なことを喋りたくないですね。いいですね。私の時代にですね、小学校の給食があって、その時にですね、だし醤油って何ともまずいやつがあったんですけどね。皆さん、だし醤油飲んだことがある人いますね。なんか近いですね、みたいなね。それは、まずい。もうひどいまずいんですね。ところがね、ある時、先生が廊下行ったんです。皆さん、今日はココアが出ます。お昼間にココアが出ます。ね、でその時チョコレートなんて希少品ですからね。大体遠足に行くのにね、みんな迷ったんですね。チョコレートを持っていくか、バナナ1本持っていくか、どちらですか。ね、チョコレートとバナナ持っていける人は大金持ちだった。大体みんなチョコレートかバナナ選ぶわけですよね。そして持っていくわけですね。チョコレート、僕はチョコレートだってね、僕はバナナとか言ってね。そしてリックに沿ってお昼ご飯ぐらいの時にね、バナナも、ね、後ろであったかくなったらむにゃむにゃになってる。まだこうだろうなって、そしたらチョコレート溶けて、そういうような感じこうですよね。で、我々はね、待ってた。ね、おいしい、ここはある。そしてですね、いろいろ喜びの給食になったんですね。そしたらね、ここはなんてない。脱脂粉乳がいつものようにあるわけですよ。先生、どこにここがあるんですか。ね、言ったら先生言うんですよ。これはここだ。いやこれ脱脂粉乳ですよってね。で先生が言ったんですよ。ちょっと色がついてた。そういえばちょっとね、黒いココアの色がついてるわけですよ。これはココアだよ、飲めとかなんか言ってですね、で飲んだら脱脂粉乳なの。先生、脱脂粉乳じゃないですか。よく味わってみろ、よく味わってみろ、ね、よく味って言ってるのは感じるだろう。そしてですね、味わってね、もうよくね、誘導尋問と心理的なですね、操作があってですね、そうしてね、こう薄いね、ここは、ね、まあ、そういうことされると喜びじゃなくて、傷として残りましたね。で、皆さん、信仰の薄い人。ダメなのです。そして皆さんね、私たちに働きとか、あるいは神の栄光とか神の解決とか祝福がないのは、実はこのせいなのです。このせいなのだから重要だと言ってる。そして弟子たちがですね、福音書においてね、奇跡を見ながら何とも頼れなかったのはこのせいなの。で、弟子たちが変わったのは信仰がたくさんだったんじゃないんです。質を変わったんですね。このせいなの。だから私たちはね、このからしがめっていうのは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それではからしがめとは何かっていうことですが、マタイの福音書の21章、21時15分までご覧いただきますですね。東京返しません、正解でも日本にこうやってね、こうやる人がいる。見てると大体雰囲気が変わるんですよ。もうそろそろ上げるぞみたいなね、そういう感じですよね。だから余計なこと言うからどんどん違うなって。なんだっけ、マタイの福音書の21章の17節、21節ですね、お読みいたします。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一軸の木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。こう書いてありますね。で、ここでですね、からし種イコールのところがあるんですね。で、ここで書いたのは何かと言いますとね、信仰を持ち疑うことがある。これをカラスガニにするとそのまま、同じことになります。疑うことになります。
まあ、からくなも信仰ですから、これを抜くと疑うことがなければ、こういうことです。そうなりますと、ならね、もう、無理ということなんですね、多くの方は。
ね。なんか僕見てるとね、疑いの、うっていう字が、期待に受け入れてる字なんですね。まあ、人によるとね、っていう。ねっていう呪文を切れてるからね何人かいらっしゃいますけどですね。
で、本当にですね、私たちは疑うものなんです。だから疑うと疑わないんです、ね、人間っていうのは最後まで疑うものなんですですね。で、皆さん疑ったらね、健康だと思うんです、ね。もちろん精霊が働いているときは疑わないませんよ、特別にね。でも、我らは疑うものなんです。そしてね、我々の思うような疑うことがなければじゃないんですよ。で、私はね、本当に疑っちゃいけないんだと思ってね、もうえらい遠回りしちゃった。これ違うんです。例えばですね、ロマ書の4章にこう書いてあるんですね。アブラハムは自分の体も死んだも同然であったのに疑わない。100歳なんでね、子供が生まれるって信じてたわけなんですよ。そこで疑わなかったね。で、私疑わなかったと思ったんですよ、その私の思うのにね。ところが皆さんね、創世記見てごらんなさい。アブラハム言ってるの、この100歳の老いぼれにとかね、全然疑ってるわけじゃないですか。と私も思いましたよ。だってロマ書では疑うことはないっつって、そして創世記ではね、ジャカジャカ疑ってんだから、ね、なんだ神様、誤解、これ矛盾してるじゃないかと、こういうふうに思いました。矛盾ではないんですね。疑うことはないという信仰の姿勢を言ってる。ね、この中に疑いがどんどん出てくる。で、彼はそれに立たなかった。ある信仰の姿勢をしてる。だから、この信仰を言ってる、疑うことがないというふうに表現される信仰を言ってるんです。じゃあ、疑うことがないということで表現される信仰の、体制、形というのはどういうことかということになりますね。マルコの文章を、開いてください。これ、そこに書いてあるわけですね。11章。11章の22節ですね。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。まあ、同じような信仰のことを言ってますね。で、ここで、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなんて書いてあるんですね。だからこれと一緒です。疑うことは信仰も心の中で疑うんですね。だからこれはカラスヤの。じゃあ、心の中で疑わずっていうのは言い換えればどういうことなのか。それがですね、その次の説に出てるわけですね。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じない。これ出てくるんです。いいですか。祈って求めるものは受けたとし、で、この時祈って求めるものはではない。いいですか。これは祈って求めて御心なら、ね、受けたとし、例えば私は3億円欲しいからね、3億円くださいって言ったから、あ、もう受けた、来るってね、来ないんですね。長門君は早く天に行った方がいい。だから長門君早く死ねってね、お墓を作ったらね、もう長門君の葬式も済ました、受けたとかなんか言ってもね、もう出てきますよね。なかなかしない。それはですね、御心じゃないからですね。御心のものならば、受け、たとしてそうすればそれは、つまり疑 うことがないというのは受けたと信じる。からしなりの信仰というのは受けたと信じる。これですね。これは強力な力を持つ。今日ですね、ヨシャパテのことで歴代史の20章をやったでしょ。で、素晴らしい説教をしてくださいましたね。その時は、ね、勝ってない。相手が強い時に、ね、要するに、三位一体を前にしたんだよね。もう勝った勝った、おどぐどぐ体を前にしたよ。つまり、なんかね、勝ってないのに、もう勝った三位をした。神様、我々は勝ちました。ありがとうございます。主よ、勝利を取りました。あなたも賛美しますって、なんか言ってるんです。これは実はね、そしてですね、聖書中のね、面白いところがありますよね。例えばエリア、ね、エリアさん、何かというとね、450人のバーの4人出てこいっつってね、まあ、こんなこと言ってませんよ。そういった類のことを言ってるんですよね。そしてですね、天から、火を下らす神の本当の神だっつってですね、一体450ですよ。ね、お前たちは自分の神に叫べってね、で、私は私の神に叫ぶと言ってですね、そしてこうやって、そしたらですね、エリアの祈りに神様を答えて、ダーッと火が出てですね、そして450人のこのバイブルの人がバタバタバタってね、すいません、大きな声言って、起こしたって申し上げましたね。いやいや、悪いなと思って、みんな起きてるから。で、バーッとやってみようのね、起こっちゃった。すごいですよね。でもね、その時にはね、これ、カラスになる証拠なんです。受けたという証拠です。だって彼は勝利を受けてない。でもね、勝ったという証拠なんです。だから一言も言ってません。カラスは、大丈夫ですか？え、空から火が降りてくる神が本当の神って言って、大丈夫ですか？ね、なんか神様降りてこなかったらどうするんですか。私ズタズタですよ神様。どうしてくれてるんですか。本当に神様降りてくるんですか。言ってないでしょ、ね、そして450人のバールの預言者のところに行ってですね、つきましては、空から火が下る神が本当の神のようです。そっちもやってみてください。私も試しにやってみますけど、もし降りてきたらこっちの感じですからみたいなね。皆さんこのことやってないでしょ。これ明らかにはっきり分かって、受けてる。火は下る、ね、下ってないけど明確にこう見てるのは皆さん、その時なんかね、凄まじい奇跡が起こったんです。ところがこのエリアは申し訳ないですね、からしなりの信仰を使ったとすぐね、信仰の推進してきました。これがね、また極端、何が極端かというとね、で450人のバーバルにしたらバーッてズタ切りにしたじゃないですかね。ズタ切りにしてですね、そしてね、イゼベルに言われた、殺してやる、ただじゃおかない。おそらくね、バーバルの預言者をね、皆殺しにしたその日に言われたと思うんですよ。そしたらね、エリアどうしたか、逃げ出して、アラノの一日の距離逃げ出してですね、そしてね、もう言ったんだよ、もう死にたい、もう健康です、神様死にたい、もう私の職を取ってください、もう預言者でなくていいんです、この職を誰かにあげてください、皆さん、返してます。皆さん、旧約聖書で最も素晴らしい勝利のうちの一つじゃないですか。そのね、何日後か知らないけど、その後は3日後でしょ、おそらく。ね、あるいは1日後かもしれませんよね、皆さん。何言ってるんですか？死にたいだって。え？あれ、もう職を取ってくださいって。ね？皆さんね、同じ器が、一旦、からしなりの信仰を使った時にはですね、力強い働きをしますが、そのね、1日後、多分1日後、2日後、まさにとんでもない状況になっているんですよ、ね、
皆さんの中でもそういうような状況になるときは、ミリアもそうでした。あなたが特別なのではありません。あなたが特におかしいんでもありませんね。薄いだけです。薄いだけです。お分かりになりますね。ね、そういう状況だったら皆さん薄いのです。すっごい薄いんですね、今ね。でもね、これは一つの原則を神様はちゃんと言ってくださっているんです。で、私たちは弱いんだろう。弱いのは分かっているんですから。私たちの信仰が薄いんです。信仰が薄くなるとね、誰でもなるんです。ね、この職を取ってくださいと思った人、それから死にたいと思ったことのある人、手を挙げなさいなんて言いません。言いません。ね、多分あなただけではない。だけではないのです。勇者エリアが、ね、エリアなんて皆さん、エリアが来てごらんなさい。ちょっと入り口かなんか来てごらんなさい。私が説教してたらみんな怒っちゃいましたよ。ああみたいな。ね、すごい人でしょ。憧れの人ですよね。天国行ったらね、すぐ会いたい人ですよね。ですよね。そして信仰の勇者で信仰についてお話を聞きたい。エリアが信仰の話を聞いたらみんなこうやってね、こうやって聞きますよね。その人が死にたい、もういいです、職を取ってください、死にたい。だって職に失敗してるわけじゃないんだから。エリアの預言者としての職でもう圧倒的な勝利取ってるわけじゃないですか。ね、失敗してるわけじゃないのかこれ。信仰って恐ろしいんです。恐ろしいんです。ですね、つまりだからね、これは薄いからです。そしてからしだの信仰、それでからしだの信仰っていうのは受けたという信仰ですね。で、受けてないのに受けたという信仰ですね。で、これには祈りが必要ですし、意図的です。意図的です。なぜ意図的なの？皆さんね、受けてないの、受けてないのに受けたって、おかしい。おかしいでしょ、皆さん。受けてないんだから、もらってないんだから、ね、受けたって言ったのはおかしいんです。でも、そのことで。だから皆さんね、意図的にやるんです。そうですね。じゃあね、受けた、あと何言うんですかね。よかったですね、長崎教会で。ね、そういう時間を伺いましたね。東京では私いじめられることなんね。でもまず第一ですね、約束とか示しがありますね。で、これに関して多くの人がね、私はこう示された、こう約束されたって言うんですね。私は40年ぐらいクリスチャン生活をやってますからですね、結構ね、成就しない健康、ね、で、一つはですね、それが間違ってる場合があるというのが一つ言うんですね。それもう一つはですね、これだけでは不十分なんですよ、本当にあったんですよ。受けたとする。受けたとする。ですね。これは確実なんです。受けたというのが確実なんです。ですから皆さんが示されていることは、約束をされていることは、受けたとする。ジョン・ユン牧師がですね、教会聖書の時にこう言ってました。2000人の教会になると示されたら、2000人の教会の牧師として話し、2000人の教会の牧師として歩き、食べ、喋りなさい。説教は2000人しているようにしなさい。目の前に2、3人しかいなくて信仰がね、落ちちゃうから目つぶっていなさい。つまり何やったの？受けたとする。例えばアットオブでもやってますね。今30人の牧師は大好きですね。今20人ですから、あと2人でもね、こんなね、必要ないね。一心なければ牧師に当たりますね。それからですね、眠ってる人の半分は牧師ですね。でね、余ってるね、数人でいいんですよ。そんなのね、いらない。いらない。無駄。いらない。ね。
30人だった。だこれはね、5000人に対する特徴なんで、我々もすでに5000人示されています。で、我々は受けたと受けてます。ですから今、ね、信仰の教育、そしてね、今、インターネットで選挙をしてると結構ね、いろんな方が聞いているところですね。で、こういう質問がありました。リバイバルが起こっているって言ったけど、どうしてですか？リバイバルが始まったって言ってますけど、どうしてですか？こういうふうに質問が来たんですね。で、私はね、確かにそういうメッセージしたんです。まあ、聞いてくださったなと思ってね、どれありがたいなと思いましたね。で、例えばね、アンテオケ教会に来てね、何が言われるのか、ね、前の頃の3分の1ね、みんな寝てるじゃん、ね、今度は見るようになりますからねでもある地域に行っちゃダメ。なんかある地域に行くとなんか眠れるようなもんって言うんですね。だからそこを避けて行くといいというふうに思いますかね。で、何が言われるのか、ね、レバイバルの花上手のところに来るのか、パチンと割れてリバイバル。いや、そうじゃないんですよ。そうじゃないんです。私たちはリバイバルが起こるって約束を与えられています。もし遅くなると、それは必ず来る。だから遅くなってくるなら、こう思いと思いますね。でもね、私たちは受けてる。リバイバルが起こったって信じてる。いいですか。皆さんの中に起こったと信じてる人と信じてない人がいます、ね、でも信じてる人いるでしょ。いるでしょ、ね、そうなりましたね。確実に起こるんです。起こるんです。本当ってことしてるんですよ。見てるから分かりません。本当のことですね。それもすでに私が受けたとして主の柔道はですね、世界に行くって言ってました。で、私たちが受け取りました。だから皆さん世界に行くって言ったら言われました。だから私は主の柔道を見てるんだ。能力を見てる、ね、お金を見てる、外人と話せるか全部助けて正してるんですよね。どういうのが我々はこともあったらいいですか。そんなことは起こらないといった人もいますし、ね、もうちょっと地に足をついた考え方をしなさいといった人もいるんですね。今、皆さん、我々の、こうした世界にいます。大川先生もそう言われました。大谷さんのことは驚異的な感じ。その時に何をしました。言葉が来ただけなんです。それを信じてた、受け取ったんです。でもね、これがこの形、ね、説教をはしょってやらないといけないですね。9時15分ですね、はい、9時15分ですね。たまに言う時関係ない。ちょっと言うと関係があるんだって言うこと忘れちゃったで、例えばベニ君のことでね、ベニ君の癒しに関して我々は受け取りました。癒されるって言った時も受け取ったんですね。だからやりに行きました。主が言われた通り、何かってベニ君の癒しを見せろって言われた。ですからですね、教会として見せたわけですよ。病気のままですね。そして、お医者さんが言われるようにね、こういう状況です、そして治るのが不可能ですと言いました。そして、参加できましたね、これから神様に癒されますから、どう癒されるかと言ってます。神様様と言いました。ある方はね、なんか病気であることを認めたくなくて意地っぱりで言ってるのかと思った人もいたって言ってました。そうじゃないんです、私示せません。そしたら、アート君が言ってました。ご自分の人生の中で素晴らしかったことは、ベニ君の病気を見ることです。そして、ベニ君の癒しを見ること。
これは大きな祝福だと言わされたわけですね。ただしその時にパターンを見たんです。こちらからね、癒すということを見たんです。受けたというパターンを見たんです。それでね、このカラスガニの信仰というのは強力な力を持つんですですね。で、私たちの信仰はカラスガニのものだから少なくていいんです。小さくていいんです。私の信仰は誰よりも小さいというふうにね、手を挙げている方がいっぱいいますが、それでいいんです。そこへ来たって気づいてもらうんですね。で、これは、カラスガニという、その、要するに質の違いを言ってるわけです。そしてね、バスガニなんです。で、それは、もう皆さんの直面している問題にこれを使ってください。ですね。これからね、バスガニが起こりますから、神様は訓練するんですね。なんでもいいんです。いいですか、皆さんに許されても問題です。これをね、ちゃんと信仰で対応していくんです。対応していくんです。そうしますと、たくさんの技があるんですね。ちょっと聞いてみましょうかね。皆さんの中でね、自分は、カラスガニの信仰を用いたときに、こう、奇跡的なものが、起こったっていう体験を持っている人、ちょっと手を挙げてください。もうかなりいらっしゃいますよね。ただ気をつけて、ね、エリアの保険がありますから、ね、奇跡的な対応で次の日死にたいとか言ってて、これはありますから、でもエリアさんそうだ、そうなのね。エリアさんね、ね、そうなのね。ただ皆さんね、これ選ぶ必要があるんですね。皆さんもうすでにあるでしょ。じゃあもっと。そしてね、奇跡はどこから起こるかというと、私たちの問題から起こる。だって私が言ってる奇跡の話はデリコの病気とかね、不審さんの病気とかね、ヨハネ君がね、起きてなったとかね、そういう話ばっかりじゃないですか。そこで神の技が起こった。神の技が起こった。それを通して、私たちに、カラスガニの信仰を神様が教えてくれた。そしてね、リバイバル。それなんですよね。ですから、どうぞ皆さんの問題で勝利を取ってください。そして勝利が取れます。で、取ったら言って、ね、カラスガニの信仰ってあんなたくさん手を挙げたんだけど、言ってないでしょ、みたいな。あんなたくさん手を挙げたら、あんだけたくさんの奇跡が起こってるはずだけど、聞いてないよ。聞いてないし、雲に地困ってますよ。証がないって。ね、うちの奥さんがね、書いてくださいましたから、もうありがたいですけど、ですね、どうぞ皆さんね、いっぱい書いてくださいね。それが強めますね。というのはですね、まず私たちのうちから神様は技を出していくわけですね。で、これが、日本のリバイバルとか世界のリバイバルにつながっていくということでね、覚えておいてください。お願いします。では、その様、どうぞお一人お一人のうちにいかがになったら、さらにご用意をお願いします。子供がちょっとね、否定的な方がいらっしゃいます。これは信仰の目を隠すことになるので、これは気をつけていくと伝わっています。皆さん、どうぞいかがに導いてください。何かこう、信仰の意味をつかんだら、途中でやめちゃった人がいます。これはやり直すように、主は語っている方がいらっしゃいます。皆さん、どうぞいかがに導いてください。ご用心にあざわらせてください。何か信仰か不信仰か、どちらかを選ぶ選択に立たされている方がいらっしゃいます。これ、ちゃんと信仰を選んでいかなければなりません。この信仰を選ぶポイントというのは、かつて示されたことを思い起こすことです。ここに立てば、選択ははっきりしています。癒しの祈りをしたいと思いますので、共にお祈りしましょう。まず全員で罪の悔い改めの祈り、これもしたいと思います。共にお祈りしましょう。それでは、ご自分の癒しのためにお祈りください。天の島、あなたが今この場にお迎えされていることをありがとうございます。どうぞ一人一人の体を精神で見てください。癒しをこの会をもらってください。イエス・キリストの名前を見ました。イエス・キリストの名前を一人一人の体を精神で見てください。癒さい、癒さい、癒さい、癒さい、癒さい、癒さい、癒さい、癒さい。ちょっと鼻が悪かった方がいらっしゃいます。鼻と喉が悪かった方がいらっしゃいます。これが癒されました。頭痛の方がいらっしゃいます。これが癒されました。感謝してみてください。腰痛の方がいらっしゃいます。これが癒されました。エスキスのね、お一人一人の可能性を示しましょう。感謝します。イエス様の名前によって。アメン。どうぞお願いします。
どうもありがとうございました。そう、時間が15分前に来て短くて申し訳なかったです。もう一度神様に感謝したいと思います。ですね、明日、お昼は飯塚で、夜は福岡でバーの写生会をなさいますので、もしそちらに来れる方がいたら、この1の次の2と3も聞きたいでしょうから、ぜひそちらにぜひおいでください。そちらでお話しくださる可能性があります。もちろん人が示されたら強く反省をしませんが、ぜひそちらに時間がある方とかご友人とかなんかそういう方がいたらぜひ誘ってほしいと思います。明日飯塚ではお昼から福岡ではやる、福岡場所どこだっけ、和美和次郎、和次郎って言ってます。復興大前、復興大前の駅ビルです。復興大前の駅ビルでやってますので、よろしくお願いいたします。それでは、ですね、紹介する